10月31日月曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三美です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。今週は日々忙しいママたちのためにママのがん検診応援プロジェクトに注目。お話を伺うのは主婦フレフレ一般社団法人主婦レ協会代表理事の竹次直美さんです。竹次さんこんばんは。
こんばんは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。竹次さんが事務局を務められているママのがん検診応援プロジェクト、今夜はこちらについて教えてください。
はい、ママのがん検診応援プロジェクトは主に2つの目的を達成するために開催しております。
はい、
まあ、1つは小さい子どもがいてなかなか検診に行けない、そんなママたちが気軽に検診を受けられる環境を作ることで、まあ、早期発見と早期治療につなげたいと思っています。でもう一つは若いママなんかはね、特に30代ぐらいだと、うん、まあ、私にはがんなんてまだ関係ないわっていうふうに思っていられるんですけれども、まあ、実はがんってね30代半ばぐらいから罹患リスクが上昇してくる時期なので、
はい、
まあ、自分には関係ないと思っている方にもちゃんとがんの知識を身につけてほしいなということの啓発活動ですね、
うん、
この2点を目的として開催しています。
これまでにどれくらいの検診を行ってこられたんですか？
はい、2021年の6月が第1回目だったんですけれども、先月の9月22日に第17回目を終えまして、
はい、
445名の方にご参加をいただいてます。参加してくださった方々に最後アンケートをご協力いただいているんですけれども、もともとずっと乳がん検診ね、もう子供生まれてから受けられてないなって言ってずっと心配しながら生活されてた方なんかは受けられてよかったですっていうアンケートの回答もあれば、もう全然興味はなかったので子供を遊ばせにだけ来ましたっていう方もアンケートに正直に書いてあるんですね、
うんうん、
はい、でも、まあ、参加してすごく乳がんの正しい知識を分かって、これからは検診がとっても大切だと思ったので自分の体にも目を向けていきたいですっていうような回答もあり、
うん、
まあ、その先ほど申し上げました2つの目的はちゃんと達成できてるなというふうには思ってます。
いや今の思ってますっていう時のね竹次さんのこうグッと力の入り具合がいいなと思ったんですけど、
はい、
あれですよね竹次さん、国立がん研究センターによると、
うん、
日本人が一生のうちにがんと診断される確率、
うんうん、
これが2019年のデータでは男性が2人に1人 65.5%、はい、で女性も2人に1人で 51.2%、はい、でその女性のがんでは乳がんが1位となってるんですよ、うんうんうんね、
そうですね、今も9人に1人が、
9人に1人、
はい、まあ、一生涯のうちに乳がんに罹患するであろうというふうなデータが、うんうん、はい、差し示されてますね。
うん、何かこう竹次さんがこうやっていこうっていうきっかけになるような、うんうん、そんな出来事があったんですか？
そうですね、まあ、私自身も子育て経験者なので、まあ、ワンオペで育児をしてきて自分の経験で、まあ、検診そういえば行かれてなかったなということもあるんですけど、まあ、一番大きいのは30代の時にちょっと親友がもう本当にあっという間に亡くなってしまって、
はい、
もう家族ぐるみでもう一緒に旅行に行ったりとか仲良くしていた友人だったので、もうその時のその友人のなんて言うんだろうな、こう毎日電話をかけてきて子供たちの様子を心配したりとか、まあ、子供たちもいきなりお母さんがね、まだ下の子は多分小学校入ってなかったと思います。子供さんに行って、うん、5年生2年生幼稚園年長ぐらいだったんじゃないかな。でその時の光景がもう本当に未だに忘れられなくて、
うん、
まだたまに思い出すんですけれども、まあ、そういったことがね二度と起きないようにしたいなっていう思いが非常に強いです、
うん、
まあ、時ももう本当に私たちに知識があれば早く病院に行って、
うん、
早くね診断されて治療していればもうきっと今もね一緒に家族で仲良く過ごしていたんだろうなと思うと、時の私たちの若さの過信っていうんですかね、
うん、
こう若いからまだ全然その大きな病気なんて関係ないって思っていた のでね、
うん、
もう悔やまれて仕方がないなという思いから、今ちょうどコロナの感染がねいろいろ拡大している中で、ママたちが病院にあまり近づかなくなってしまったと。でまあ、それに合わせて、まあ、検診とか行かなくなっちゃって、まあ、今後数年後にその病の発見が遅れてしまって大変な思いをしてしまう親子がね増えてしまうんじゃないかっていうことは、私ではなくって一緒にやっているその一般社団法人乳がん予防医学推進協会の、まあ、理事の方々からお話を聞いて、もう聞いた瞬間にその親友の顔が思い出されて、うん、これはもう絶対どうにかしたいですということでご相談をして、もう本当にその乳がん予防医学推進協会様がいなかったら、私のこのただのやりたいやりたいだけで終わっていたものがちゃんと形にしてくださって今があるので、
うん、
はい、
竹次さんがおっしゃっているように早期発見の場合だと、うん、もう結果その未来が全然変わってくるんですよね。
そうですね、今第3部制で、はい、イベントの方をやっているんですけれども、エコー検診の後にしこりのこうモデルキットを使った女医さんがこうしこりってこういうのだよっていうのを教えてくださる、うん、でその後に自己触診のやり方が組み込まれたリンパ頭マッサージというのをやってるんですけれども、これを教えてくださっている方がもう実際に本当にご自身が早期で発見された方が午前と午後で分かれて2名いらっしゃるんですけど、
はい、
その方々が手術の後見せてくださったんですね。私はもう本当に早期で発見できたんですけどと、うん、いうことで手術後見てみますって言って見せてくださったんですけど、もう本当に分からないぐらいの手術の後で、もう本当に早く発見すればもう全然怖くない病気なんですって、それを多くの方に伝えたいですっていうふうにご協力くださってるんですね、
はい、
やっぱそれを見るとこんなに違うんだなって明確に分かりました、
うん、その、まあ、早期発見につなげるためにも、うん、やはり定期的に検診っていうのが大事ですよね。
そうですね、自覚症状が出てきてしまうともうそれは、まあ、あまりね早期には当たらないということで、うん、私も医療従事者ではないので細かいところは分からないんですけれども、まあ、このイベントを始めてから医療従事者からいろんなことをお聞きして、しこりがね手で触れるようになってしまうとやっぱちょっともう少し早く発見できた方がいいよねっていう状態になるということなので、うん、もうそうすると無自覚のうちに発見するっていうと検診しかないんですよ、
はい、
もう検診あるのみですよね、
うん、
はい、
できっと今聞いてくださっている夜ですから、お子さんたち寝かしつけた後に一人の、ね、時間を楽しんでるママたちもいるかなと思うんですけど、うん、そう聞いて分かってはいるけど、うん、いけないっていう方が、ね、多いですもんね。
そうなんです、本当にそう で、うん、で今回のお話を聞いた時に一番最初にママたちに検診行ってるって聞いてみたんです、アンケート調査で、うん、で行ってない方が多かったので、どうして行かないのって聞くと、はい、やっぱ子供の預け先がとかちょっと検診高いからとかいろんな話が出てきたんですけど、うん、でももっともっともっとよく聞くと、なんか自分の用事に子供を付き合わせることに罪悪感があるっていう方がね、
うん、
結果的にすごく多かったんです。でもそれっていくら無料でやろうとどうしようと、もう罪悪感って払拭できないなと思って、でそれをどうにかしようと思った時にキッズパークだったんですよ、
うんうん、
だからもう発想を転換して子供を遊ばせに来るがメインで、その間になんかこう自分の健康管理ができたら、うん、ママたちも罪悪感感じずに子どもたちも楽しめて、もう一石二鳥なんじゃないっていうことで、キッズパークで開催することになりました。
インスタグラムで拝見してもすごくその様子が、赤ちゃんがママのそばでゴロンってしながらとか遊んでいるそばで、お話にあったしこりの検診キット、うんうん、
はい、
でこう触っているママの様子とかがなんかすごくありそうでなかった感じだなと思って、うんうんうん、なのでちょっとね皆さんにも、まあ、今後のことも含めてまた今週はゆっくりお話を伺っていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜お話に伺った情報などは後ほど番組サイトに掲載しておきます。ご覧ください。FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜スタジオにお迎えしたのはママのがん検診応援プロジェクトの事務局を務められている一般社団法人シュフレ協会代表理事竹次直美さんでした。竹次さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。